お祈りします。天の神様、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。神様、今日もあなたの御言葉によって照らされるその足元を一歩また一歩信仰を働かせて踏み出すお一人お一人を神様が豊かに祝福し、この一週間もまさにお一人お一人に、恐れるな、私があなたと共にいると声をかけてくださって、この地上の旅路を主と共に歩む、そんな一週間となりますように、神様導いてください。神様、先ほどみんなで心を合わせて祈りましたが、病の中にある方、回復祈っている方々、神様の祝福と守りが、癒しがありますようにお願いいたします。また、和成兄弟が土曜日筑波の地で結婚式を挙げられます。どうぞ里美さんと気づかれるそのご家族に、ご家庭に主の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。エリムの泉が用いられていること、ありがとうございます。特に今月7月中は素敵なパッチワークも飾りながら、ギャラリースペースもこんな風に用いられるんだと、いろんな可能性を今、チャレンジしています。サロンの図書、読書するスペースとか、またマリアの家にも泊まったり、野水で食事をしたりと、そのエリムの泉がまさに泉の湧くところとして、一人一人に神様の愛をあふれ流す、そんな場所として用いられてまいりますようにお願いします。スタッフの方々の体調も支え、その信仰を祝福してください。神様、また今から御言葉を見ますので、神様がどうぞ分かりやすく語りかけてくださり、私たちが今日ここから一つでも二つでも神様の御言葉を握りしめて応答をしていくことができるようにも導いてください。神様、6月の歩みが終わり、新しい月に入ろうとしていますが、どうぞ来たる7月も神様の導きを一歩一歩握りしめながら歩んでまいりますので、再開する小高の礼拝や、またその他の一つ一つ、またもう少し様子を見る一つ一つにも神様の導きが豊かにありますようにお願いします。どうぞ今日も教会員の一人一人を、離れて暮らしている方々にも神様の祝福がありますようにお願いします。これからの一切をお委ねして、期待して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。6月もあっという間に最後の日曜日、第4日曜日を迎えました。新型コロナウイルスのこともあってですね、きっと誰も想像もしなかった、思いがけない2019年度の年度末になって、そして4月からの新年度の始まりとなって、そして早いもので6月ももう終わろうとしていますね。6月が終わりますからね、2020年になってもう半年が経とうとしているわけですね。いや、この調子で私もあっという間にどんどん年を重ねていくのかなって思っていますけれども、だって私がですね、福島に来た時に、その時中学生になりたてだった女の子がですよ、先週は2ヶ月の小さな赤ちゃんを連れて礼拝に来てくれて、いや、中学生だったこの子がすっかりお母さんになったんだと、赤ちゃんの祝福を祈りながら月日の経つ速さを感じたりもしました。また昨日はですね、彼が中学生の頃からキャンプ場で知っていて、私が福島に来た時には高校生だった男の子がですね、やっぱり4ヶ月の赤ちゃんを抱っこして教会に顔を出してくれて、あのやんちゃだった彼もすっかりお父さんなんだなと、やっぱり感慨深く感じたりもしました。2ヶ月の赤ちゃんって、いや、こんなにちっちゃかったっけって思ってみたり、4ヶ月の赤ちゃんは、あ、もう首が座ってるんだと思ってみたりしながら、我が家の娘たちはどうだったかなってやっぱり思い出したりもするもんですね。我が家のですね、長女は割と成長が早かったんですけれども、次女はですね、生まれた時から成長がゆっくりで、今は体こそ成長していますけれども、中身はやっぱりまだまだゆっくりで、学校とも話し合いをしながら、これまで実はずっと毎日小学校に車で送迎をしてきたんですね。 まあ、そんな次女がですね、以前お話ししましたけれども、新型コロナウイルスで長いこと休校が続いた時にはですね、ああ、学校に行きたいなって、もう驚きの奇跡の発言をして家族をびっくりさせたんですけれども、そして学校が再開してからは、この教会の一つ上のお姉さんが一緒に歩いてくれるからと、週に何回かはなんと親が迎えに行かないで、学校から教会まで歩いて帰ってくるようになったのでした。なかなか道が覚えられなくって、またなかなか一人で歩けない娘にとって、その一緒に歩いてくれるお姉さんの存在は、本当にどんなに大切な存在かなって思うんですね。娘にとっては、まさにそのお姉さん自体が道そのものじゃないかと思うんです。きっといくらこの道をまっすぐに行くんだよ、二つ目の信号を右に曲がってとか言われても一人では不安で歩けないと思いますけれども、でもそこで実際一緒に歩み目的地まで一緒にいてくれる存在はどんなに心強い存在かと思うんですね。皆さん、イエス様は私が道であり真理であり命なのですと言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださいました。私たち一人一人のこの旅路を目的地までまさに導いてくださる、一緒にいてくださる道である、そのイエス様ご自身が私たちの道なんですよね。私たちはこれからもどんな時も一緒に歩んでくださっている私たちの道、真理、命であるイエス様から目を離さずに、イエス様と共にこの地上の旅路をこれからも歩み続けてまいりたいと思うんです。そしてまた道であり真理であり命であるイエス様を、このイエス様に出会う必要がある人がなんと私たちの周りに多くいることでしょうか。このイエス様を私たちは人々に伝え、前回確認したように私たちも見聞きしたことを証しする証人として私たちのこの使命を果たしてまいりたいと思うんですね。さて、続けて見ています、この使徒の働き、ついにパウロはエルサレムで捕らえられて、まさに絶体絶命の時にも主の守りを体験し、どんな時でも見聞きしたことを証しする証人として、前回が一緒に確認したのは群衆の前にきっと足も立ちすくむんじゃないですか。あいつを殺せと叫ぶその群衆を目の前にして立ち、そして福音を語り続けていました。今日は福音のためにというテーマで、続けてご一緒にパウロの姿を見ていきたいと思います。今日のアウトラインをご一緒に確認してみましょうか。私たちが今日確認したい一つ目のことは、福音のためにというテーマですが、福音のために苦しみを受けながらも語り続けるパウロの姿を今日はまず一つ目確認したいと思います。今日の箇所でもパウロ先生は、福音のために苦しみを受けるんです、命の危機にまでさらされようとしているんです、しかしこれまで同様パウロは苦しみを受けながらも証人としての役目を、福音を伝える施設の務めを果たし続けていくんです。どんな時も真実な神様の言葉に立ち続けて、一本筋が通った、そんな信仰の姿勢をパウロ先生は貫き通していったのではないでしょうか。そして二つ目に今日確認したいのは、福音のためにあらゆることをするパウロの姿を確認しましょう。これまで同様、何とかして何人かでも救うためにパウロ先生は与えられているもののすべてを福音のために用いていったのでした。私たちはどうでしょう。私たちは福音のために何ができるでしょう。どのように歩み、何を用いていくことができるでしょうか。それでは今日の箇所に入って、まずは最初の22節をご一緒に読んでみましょう、はい、人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げて言った、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。皆さん、前回確認したようにパウロは群衆を目の前にして階段の上に立ち、自分自身の生い立ちと、そしてキリストとの出会いをまずは語ったのでしたね。そして 見聞きしたことを証しする証人となるのだと神様によってパウロは召されました。そして前回は見ませんでしたけれども、パウロはその福音を語るチャンスを続けて用いながら、自分自身にあったイエス様の言葉をさらにその目の前の群衆に語ったんです。それはすぐ前の今日の箇所のすぐ前の21節にあるんですけれども、イエス様はパウロにですね、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすという異邦人伝道への召しの言葉をイエス様はパウロに伝えたんです。そしてそんなイエス様の言葉を目の前の群衆に語っていった時に、今日先ほど読んだこの22節にあるように、群衆はパウロの話をここまではおとなしく、ああパウロにそんなことがあったんだと聞いていたんですけれども、すぐ前のこの異邦人という言葉で人々の態度は一気に崩れたのでした。その神の愛と恵みをパウロが異邦人にも語り、異邦人にも分かち与えるということは、ユダヤ人たちにとっては絶対に承認できないことだったんです。異邦人に伝える器だって、そんな風に自分が言われた、そんなことを言う人々はそこから声を張り上げたんです。こんな男は地上から覗いてしまえ、もはや生かしておくべきではない、殺してしまえと叫んだのでした。さらに23節、じゃあ23節もご一緒に読んでみましょう。はい。人々はわめき立て、上着を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので。皆さんこの光景どうぞ想像してみてください。目の前にいる多くの群衆が、パウロを取り囲む群衆がみんな一斉に声を張り上げて、こんな男は地上から覗け、殺してしまえと叫び、わめき立て、さらには着ていた上着を放り投げて、塵を空中に撒き散らす。これは相手に対する憎しみと怒りの思いを表明する行動です。彼らがこの時にすることのできた抗議の表現のすべてでもありました。もうすべてをもってパウロを取り囲み、なんとかパウロを捕らえ、パウロを殺してしまいたいと、そこにいる群衆がわめいたと言うんです。この時この場を取り仕切っていた千人隊長にとっては、もう何が何だかわからない光景だったと思います。そこで24節のように千人隊長は命じました。じゃあ24節もご一緒に読んでみましょう。はい。千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るために、鞭で打って取り調べるように言った。千人隊長はヘブル語を理解できなかったので、パウロがヘブル語で群衆に語っていましたから、パウロが何を語ったのかも、ましてや群衆がなんでこんなにも突然怒り狂って声を上げたのか、上着を投げてるのか、もう何が何だかわからなかったと思います。しかし群衆のあまりの興奮の激しさに、このままでは暴動が起きるんじゃないか。それを防ぐためにパウロを兵営の中に引き入れるように命じたんです。そしてなぜ人々がこんなにもこの一人の男パウロに対して怒鳴ってるのかを知るために、鞭打ちの拷問によって自白させようと取り調べることを命じたのでした。皆さん、この当時の鞭打ちという刑は本当に残酷な刑でした。革で作られた太い鞭に先の尖った骨とか加工してない金属片とか鉛とかがその鞭にはめ込まれていて、その鞭を受けると背中の肉はえぐれるんですよ。そして傷だらけ、血だらけになって、実際にはこの鞭打ちで死んでしまうことが多い恐ろしい拷問の方法でした。千人隊長は人々が暴動を起こしかねない原因であるパウロを鞭打ちの刑に処そうとしたんです。福音のために苦しみを受けながらも、これまでも語り続けてきたパウロです。今この時再び福音のために苦しみを受け処刑されようとしていたのでした。さあ皆さんは福音のために苦しみを受けながらも語り続けるこのパウロの姿にどのようなことを感じるでしょうか。何がパウロ先生をここまで突き動かし続けているのでしょうか。 これまでもパウロ先生は多くの苦しみを福音のゆえに受けてきましたけれども、この後もさらに苦しみを受けるんです。鎖につながれたりもするんです。しかしそれでもなおパウロは福音のために語ることをやめなかった。たくさんの手紙を書いてこんなふうにも言ってますね。今日ちょっと引用箇所を多く挙げてるんですが、一つ目、エペソ人への手紙の6章19節20節読んでみましょうか。エペソ6章19、20、続けてご一緒に読んでみましょう。はい。また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。パウロがエペソの兄弟姉妹に願ったことは、なんとか自分の命を助けてほしいなどということではなくって、19節にあったように、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってくださいということでした。さらには20節にあったように、福音のために苦しみを受け鎖につながれているけれども、でも施設の務めを果たし、これからも述べ伝える際に語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいと言葉を重ねているんです。さらにピリピの教会の兄弟姉妹にはこんなふうに手紙を書いています。引用箇所の丸2番、ピリピの1章20節もご一緒に読んでみましょう。はい。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。さあ、この時も私がたとえ福音のために投獄されていようとも願うことは、どんな場合にも恥じることなく大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても自分の身によってただキリストが崇められること、ただそのことだとパウロは告白してるんです。何がパウロをこの苦しみの真っ只中でも彼を立たせ続けたのでしょうか。テモテに宛てて書いた手紙も読んでみましょうか。引用箇所の丸三番、第二テモテの2章9節をご一緒に読んでみましょう。はい。この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていません。パウロは福音のためにやっぱり苦しみを受け、犯罪者のようにつながれてしまっています。しかし語り続けます。なぜなら神様の言葉は決してつながれていないからです。そしてこの神様の言葉が召された人々に必要だからですよ。語る人がいなければ誰も聞けないからです。さらにもう一箇所、パウロがローマ人に宛てて書いた手紙、引用箇所の丸4番、ちょっと長いですけど、ローマ10章の13節から15節もご一緒に読んでみましょう。はい。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。もう何者にもつながれることのない神様の言葉、福音を聞き、主の皆を呼び求める者は皆救われるんです。しかし主を信じなければ呼び求めることができません。それどころか聞いたことがなければ信じることができません。それどころか述べ伝える人がいなければ聞くことができません。神様は述べ伝える人を使わせてくださいます。福音のために苦しみを受けながらも語り続ける、そんなパウロの足は神様の目にどんなにか美しく映っていたことでしょうか。神様は私たち一人一人をもこの場所に、またそれぞれの場所に使わせてくださっています。 神様が使わせてくださっているので私たちは述べ伝えます。福音のために私たちもそれぞれにもしかしたら時に苦しみを受けることがあるかもしれないけれども、それでも述べ伝え、語り続け、私のために祈ってくださいとリクエストし、この福音のために施設の務めを果たすことができるならば、あなたの足はなんと美しいことかと神様に言っていただけるならば、それはなんという幸いでしょうか。口で語ることが難しい場合もあると思います。しかし私たちが真実な神様の御言葉にどんな時も立ち続けて、一本筋が通ったそんな信仰姿勢を貫き通していくことができるならば、その姿を神様が豊かに用いてくださるのではないでしょうか。コロナウイルスによるさまざまな自粛が少しずつ緩やかになって、こうして皆さんと共にチャペルに集まって礼拝できることは、何度も言っていますけれども、本当に大きな喜びです。そしてまた私にとって自粛期間中はやっぱりなかなか持てなかったけれども、少しずつ教会員の方々とゆっくりおしゃべりする時間が戻ってきていることもやっぱり大きな喜びなんですね。小冊子になっている半谷姉妹の証ももちろんですけれども、この教会の先輩方はじめ皆さんとお話しするとき、私は本当にいつも励まされるんですね。先日は、妻と一緒にある方のお宅にお邪魔させていただいて、ちょっとコーヒーもいただきながらしばらくおしゃべりをさせていただきました。その会話の中でその方の口から一番多く聞こえてきた言葉は、信仰は本当に楽しいっていう言葉だったんです。信仰は本当に楽しいという言葉でした。その方のこれまでの人生は聞けば聞くほど本当に大変だったと思います。小さい時にお母様を亡くされて、義理のお母さん、義理の兄弟たちと共に過ごし、また職人の世界の中で何十年と生きてくることも、私には想像もつかないようなご苦労が本当にたくさんあったことと思います。しかし初めて福音に触れた時に、あなたがもし本当の神ならば私を信じさせてみろと祈り、翌朝目が覚めた時に世界が変わったと。そしてその真実な神様の御前を自分自身も誠実にひたすら歩み続けられたその人生は、確かに一本の筋の通ったものになって、ああ豊かに豊かに用いられておられるのを私は今も確かに見せていただいているんですね。福音のために時に苦しみを受けながらも、時に悩むことがあっても、それでも主を見上げ続けて主と共に歩み続ける姿を神様は確かに豊かに用いてくださって、その姿自体から神様ご自身の栄光を表してくださっているのではないでしょうか。信仰は本当に楽しいと笑顔で告白しながら歩むその姿は本当に魅力的だなと、私はそのおしゃべりを通してとっても励まされたのでした。皆さんはいかがでしょうか。福音のためにもしかしたら時に苦しみを受けることや悩むこと、痛みを受けることや不安になってしまうことなどもあるでしょうか。しかしその日々からも、その賭けからも、ご自身の栄光を輝かせてくださる神様を私たちはどんな時も見上げ、与えられた信仰を楽しみながら歩んでまいりたいと思うんです。ぶれてしまうことなく、真実な神様の御言葉に私たちはどんな時も立ち続けて、一本の筋の通った信仰者として今週も一足一足歩んでまいりたいと思うんです。さて今日の箇所に戻って、今まさに鞭で打たれようとしているパウロ、しかしパウロは福音のためにあらゆることをし、自分に与えられているキリストの証人としての使命を一度でも一分でも多く果たしたいといつも願っている、そんな伝道者だったのではないでしょうか。今日の箇所の25節をご一緒に読みましょう。はい。彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げた時、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭で打ってよいのですか。さあ手足を広げられて、今まさに 無知で打たれようとしている時のことです。もう緊迫の場面です。その時パウロはそばにいた百人隊長に言ったんです。私はローマ市民だけれども、ローマ市民を裁判にもかけずに無知で打って良いのですかと。そうなんです。ローマ市民は法律によってこの無知打ちの拷問を受けないという免れていたんです。パウロがローマ市民であるということを知って百人隊長は千人隊長のところにきっと顔色変えて飛んでいったと思います。26節ご一緒に読んでみましょう。26節読みましょう、はい、これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ市民ですと言った。百人隊長きっと息を切らして報告したんじゃないでしょうか。千人隊長どうしましょうか、あのパウロという人はローマ市民ですと。それを聞いた千人隊長もどれだけ驚いたことでしょう。27節をご一緒に読んでみましょう、はい、そこで千人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい、あなたはローマ市民なのか。パウロはそうですと答えた。千人隊長はわざわざ自ら足を運びパウロにローマ市民なのかどうかを確認しました。それもそのはず、ローマ市民を法律に違反して取り扱った場合、そこで起こる重大な結果を千人隊長は知っていたからです。この千人隊長の態度や言葉からも当時の世界でローマ市民権を持っているというものがどれだけ大きな特権を持っていたかがわかりますね。さらに28節も読みましょう、はい、すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。当時ローマ市民権はお金で買い求めて自分のものにすることができたようですね。またローマ皇帝に特別な贈り物をした時などに褒美としてその市民権を与えられたりもしたそうです。千人隊長でさえも多額のお金を支払って市民権を手に入れるほどのそういう特権でした。しかしパウロは生まれながらの市民でした。どのようにしてそのローマ市民権をパウロが持つようになったのかはわからないんです。おそらくパウロのお父さんかお父さん以上の先祖が何か功績を挙げてその市民権を与えられたので生まれながらの市民だったと考えられていますけれども、でもいずれにしろパウロがローマ市民権をなんと持っているということを知って百人隊長も千人隊長もその他全ての兵士たちも、私たちは何ということをしてしようとしているんだろうかと恐ろしくなったんですよ。29節もご一緒に読みましょう、はい、そこでパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民でありその彼を縛っていたことを知って恐れた。さてパウロはこの自分に与えられている特権をただ福音のために用いたのではないでしょうか。もし鞭打ちの刑をまともに受けていたらパウロはここで命を落としていたかもしれません。皆さん覚えておられますか。パウロには伝道旅行の途中から19章の20節なんかを見ると、私はエルサレムに行ってからローマも見なければならないという使命が御霊に示されてすでに与えられていました。しかしエルサレムに近づくにつれて今度は御霊によってエルサレムでは縛られるよ、こんな風になるよ、危険が待ち受けているんだということをあちこちで予言されて、ついにパウロはエルサレムに入る直前には21章の13節なんか見ると、私はエルサレムで死ぬことも覚悟していますと告白していました。ですからパウロはここでこの時も死ぬことも覚悟しながら、しかしその中でもキリストの証人としてキリストを証しするチャンスを狙って、一日でも生き延びて一度でも多く伝道できるチャンスを得るためにはローマ市民権に訴えるということも辞さなかったのではないでしょうか。パウロは以前にも旅の途中にローマ市民権を主張したことがありましたけれども、その時も決して自分の身の安全を図るためではなくって福音のために、福音を証しするためにその権利を用いたのでした。 これまでにも何度も開いている箇所ですけれども、引用箇所の丸5番、第一コリントの9章22節23節を読んでみましょうか。これ流れの中はパウロはユダヤ人にはユダヤ人のようになりましたという箇所の流れです。じゃあ22節23節読んでみましょう。はい、弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。パウロはすべての人にすべてのものになりました。なぜかって、それは何とかして何人かでも救うためでした。そしてパウロは23節で告白しているように、福音のために私はあらゆることをしていますと告白しているのではないでしょうか。皆さん、パウロのこの告白を見るときに私たちはどうでしょうか。私たちに与えられている権利とか立場とか、その他すべてのものが私たちに神様からいただいているものであるならば、その賜物を私たちもやっぱり福音のためにこそ用いてまいりたいと思いますね。私たちも何とかして何人かでも救うために、私は福音のためにあらゆることをしていますと告白することができるならば、それは何という幸いでしょうか。エリムの泉が動き出して、野光もプレオープンして、私も時々食事をするしないに関わらず野光に顔を出しているんです。そうするとですね、結構な確率でその野光で見る光景、そこでなされる会話はですね、まずは教会の方々がその野光を心から楽しんでおられる姿、そしてまたご家族の方をお連れくださって、先生初めて紹介しますが私の夫ですって紹介してくださったり、ご両親とかお子さんをご紹介くださったりもするんですね。もしかしたら教会の礼拝にはまだなかなか誘えないけれども、まずはおいしい食事、おいしいコーヒーから、そこで流れている賛美の曲に自然と耳を傾けて、そこにいる教会の方々の自然な空気に触れて、まずは取っかかっていく。そう、私はそんな光景を見るだけでも、ああこのエリムの働きを与えてくださった神様の素晴らしさにいつも心から感謝しているんです。パウロは私は福音のためにあらゆることをしていますと告白しました。私たちはどうでしょうか。戦後間もなく福島の浜通りにまで福音の種がまかれたのは、ただ神様によるものです。初代宣教師に与えられたいわきでも伝道するんだよというビジョンは、図らずも震災によってこの泉の地に私たちは神様によって導かれてきました。この地に根ざすために神様がたくさんのコンサートの機会を与えてくださったり、夏のベックというものを用いてくださったり、カフェをスタートさせてくださったり、英会話クラスなどのたくさんのチャンネルも加えてくださって、そして今エリムの泉を与えてくださいました。すべて神様が導き、すべて神様が与えてくださった私たち一人一人への賜物です。ならばキリストの証人として福音のためにあらゆることをしていますと告白するパウロのように、私たちもすべてを福音のために、神様のご栄光のために捧げてまいりたいと思うんですね。私たちは弱く小さい、ひびだらけで欠けだらけの器かもしれません。しかしそれを用いてくださる神様は全知全能の偉大な偉大な神様です。ならば私たちはただ神様に用いられやすい謙遜な器となっていきたいと思うんですね。今日のアウトラインを最後にもう一度確認するならば、福音のために時に苦しみを受け悩みながらも、そこで私が道であり真理であり命なのですと言われる主を私たちは見上げ続け、ぶれることなく信仰を楽しんで握りしめて、そして語り続けて私たちも歩んでまいりたいと思います。福音のために私たちに与えられているもの、私に与えられているものを神様に用いていただきましょう。 良い知らせを伝える人たちの足はなんと美しいことかと神様に喜んでいただける、用いられやすい教会として、神の家族、キリストの体として、私たちはみんなで一致しながらこの7月の新しい歩みも歩んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ています、使徒の働き。パウロは福音のために何度も何度も苦しみに遭い、命の危機にさらされ、しかしそれでもぶれることなく語り続け、主を見上げ続けた、そんな姿を覚えるときに、私たちはどうでしょうか。私たちももしかしたら福音のために時に苦しむこと、悩むこと、いろんな試練に遭うことあるかもしれない。しかし私が道であり真理であり命なのですと言われるイエス様ご自身が世の終わりまで共にいてくださっています。この道をぶれることなく握りしめて、そして語り続けて、私たちも歩んでいくことができるでしょうか。またパウロは、私は神様にあって福音を語るために立てられている、賭けだらけかもしれない、日々だらけかもしれない、しかし神様が用いてくださるならば何でもできると告白しながら、自分に与えられているものを、あらゆることを神様に捧げ、用いてひたすらに使い続けました。私たちには何が与えられているでしょう。私たちには神様が何を賜物として預けてくださっているでしょう。私たちもパウロのように、あらゆることを福音のためにする、そんな応答へと、そんな教会へと、みんなでなっていきたいと思います。神様があなたたちの足はなんと美しいことかと喜んでくださるならば、なんという幸いでしょうか。神様に用いられやすい教会として、神の家族、キリストの体として、みんなで一つになりながら、神様に導かれたこの地で、世の光、地の塩としての使命を果たしてまいりたいと思います。福音のために苦しみを受けながらも語り続けるパウロの姿、福音のためにあらゆることをするパウロの姿、私たちも神様にあって光の子供とされている、この感謝と喜びを握りしめながら、それぞれ置かれている場所で福音のために、今日またここから主と共に一歩一歩踏み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、私たちは何も優れたところはないのに、それどころか欠けだらけなのに、ひびだらけなのに、あなたの一方的な愛と恵みによって、私たちを神様の子供としてくださいました。神様、あなたの子供とされている この日々の歩みはなんと幸いな歩みでしょうか。私たちには道であるイエス様ご自身がどんな時も共にいてくださって、主と共にこの旅路を楽しんで喜んで歩んでいくことができるのでありがとうございます。時に福音のゆえに苦しみを受けることも、パウロのように、また世界中の多くのクリスチャンのように、私たちもあるかもしれません。しかし私たちは決してブレることなく主を見上げ、そして誠の道、真理、命であるイエス様を多くの方々に私たちも語ることができるように、どうぞ神様、私たちを用いてください。神様、あなたが私たち一人一人にこの教会に与えてくださっているたくさんの賜物をありがとうございます。この賜物は福音のためにあらゆることを用いていった、そんなパウロのように私たちも福音のために用いていただきたいと、今すべての主権を神様に明け渡します。神様、どうぞご自由にこの教会を通して、ご自由に私たち一人一人を通して神様が御業を成してください。神様の栄光だけがいつも表される、そんな教会へと、そんな一人一人へと私たちを導いてください。神様、あなたこそこの教会の頭、あなたこそ私たちの主です。どうぞ神様、導いてください、用いてください、使わせてください。私たちを通してあなたの福音を多くの方々に伝えさせてください。すべてのことをお委ねしますので、どうぞ今日集われたお一人お一人に神様の祝福と守りが、また神様からの豊かな導きがありますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。